Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 18, verse 6.
詩篇18編6節を開けてください。
In my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears.
私は苦しみの中に主を呼び求め、助けを求めて我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、御前に助けを求めた私の叫びは、御耳に届いた。
The title of today's message is A Cry for Help.
今日のメッセージのタイトルは助けを求めて叫ぶです。助けを求めて叫ぶ。
Today we are examining a verse of scripture which tells us about the psalmist David's cry for help to God.
今日は詩編作者のダビデが助けを求めて神に叫んだところを見ます。
Just like he did for David, God does indeed hear and respond to those who earnestly cry out to him for help.
神がダビデにされたように、神は心から助けを求めて叫ぶ者の声を聞かれ、そしてそれに応えてくださいます。
If we have Jesus in our lives, God is even more accessible to us than to David.
自分の人生をイエスと共に生きている者にとって、それはダビデよりもなおのこと、神により近づけることを意味します。
Remember, under the old covenant, because of humanity's sin,There was a curtain separating man from the presence of God, and only the high priest could enter that presence of God once a year.
なぜなら、古い契約のもとでは、人が持つその罪ゆえに、人は神の臨在から仕切られて、天幕がそこに存在したのです。そして、ただ大祭司のみが、一年に一度だけその天幕に入ることを許されていたのです。
When Jesus died on the cross, the curtain was torn, showing us now that we all can come into God's presence through Jesus.
でも、イエスが来て十字架の上で死んでくださったとき、その仕切りの天幕は破れました。そして人は、イエスを通して神の御前に進み出れるようになったんです。
From today's verse, there are four things we can learn about crying for help to God.
今日の箇所から、神に助けを求めて叫ぶことについて4つ学べます。
Let's look at these four things now.
ではそれら4つを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice the timing of this cry.
一つ目、叫ぶタイミングです。叫ぶタイミング。
The first part of verse 6 says, In my distress, I called to the Lord.
今日の御言葉6節に、私は苦しみの中に主を呼び求めとあります。
First, let us think about when the psalmist David made this cry. What was happening to him at the time?
まず、詩編作者のダビデがいつこの叫びをしたのか考えましょう。その時、彼に何が起こっていたのでしょう。
The Hebrew word which is translated into English as distress is sorrow.
英語で苦しみと訳されている 言葉のヘブル語はソアになります。
This word means to be in a tight place. It implies being surrounded by enemies.
この意味は身体極まるということで、敵に囲まれている、囲まれどうにもならないことを表しています。
Whether David was literally or figuratively surrounded by enemies in this case, we don't know.
ダビデがこの叫びをしたときに、この文字通りこの状態であったのか、それとも比喩的にそのようであったのかははっきりしません。
We certainly know from the records of his life in the Bible that he had experienced both at times.
けれども、聖書に記録されているダビデの人生から、彼はその両方を味わったこと、それはわかります。
Let's turn now to 2 Chronicles chapter 15 verses 3 to 4.
歴代史を見ます。歴代史2:15。3節4節です。歴代史2:15章3節4節です。
For a long time Israel was without the true God, withoutA priest to teach, and without the law.
長年の間、イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。
But in their distress, they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them.
しかし、その悩みの時に、彼らがイスラエルの神、主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。
What kind of circumstances do you find yourself in today?
あなたは今どんな状況におられますか？
Are there many challenges facing you?
たくさんの難題に直面されていますか?
Take confidence from God's word that if you humbly and earnestly seek after him, even in the midst of a crisis, you will find him and he will come to your rescue.
神の言葉、御言葉から自信をつかむのです。あなたがへり下って心から神を求めれば、危機の真っ只中であっても、あなたは神を見出せるんです。
アーメン。
アーメン。
The second thing I want us to notice about this cry for help was about David's relationship with God.
二つ目です。ダビデと神の関係、ダビデと神の関係です。
The second part of verse 6 says, I cried to my God for help.
今日の御言葉6節に、助けを求めて我が神に叫んだとあります。
The psalmist David had a close relationship with God.
詩編作者のダビデは神ととても深くつながっていました。
He wasn't just crying out to a God he had not followed.
彼はフォローするしていない神に叫んだのではありません。
Rather, David had trusted God from what we can tell for most of his life.
彼の人生からわかるように、ダビデは 神に信頼を置いていたのです。
In the verse we read previously, we saw that God responded to people who had not followed him when they earnestly sought him.
先ほど読んだ旧約聖書の御言葉の中に、神は神をフォローしていない人々にも、その人たちが心から神を求めたとき、彼らに答えられたことを見ました。
How much more confident can those who walk with him be that he will help them when they cry out to him?
それなら、神と歩いている人々にとっては、その神と歩いている人々が神に叫べば、神がどれほどまで助けてくださるか、確信を持てると思います。
Let's turn to Luke chapter 18 verses 1 to 8.
ではルカの福音書を見ます。ルカの福音書18章1節から8節です。18章1から8節です。
Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up.
いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるために、イエスは彼らに例えを話された。
He said, In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought.
ある町に神を恐れず、人を人とも思わない裁判官がいた。
And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, Grant me justice against my adversary.
その町に一人のやもめがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて、私を守ってくださいと言っていた。
For some time he refused, but finally he said to himself, Even though I don't fear God or care what people think.
彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが。
Yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me.
どうもこのやもめは、うるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。
And the Lord said, Listen to what the unjust judge says.
主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。
And will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?
まして神は、夜昼神を呼び求めている先民のために、裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか?
I tell you, he will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
We've just read a parable where Jesus gives us a comparative example.
今読んだところで、イエスは例えを用いて比較しておられます。
If the unjust judge could give someone justice who pleaded for it, how much more so will God, who is totally just?
不正な裁判官が裁判を申し立てる人に公平な裁きを与えられるのなら、完璧に正しい方である神は、どれほどまでに公平に裁かれることでしょう。
How much more?
どれほどでしょう。
Way much more.
はるかに勝ってです。
But wait.
でも待ってください。
We've got to have faith that God will answer us.
神が答えてくださるために、私たちに信仰がいるんです。
How do we develop faith?
どうやって信仰を伸ばすのですか?
By living in relationship with God.
それは神とつながって生きていくことによってです。
The more we get to know Him, the more we will see His power at work, and the more our faith will increase.
私たちがより神を知れば、神の働かれていることがより見えてきて、そして信仰が増すんです。
Let's get to know God better.
深く神を知っていくのです。
Amen. Now, I want to examine the response from God.
では三つ目です。神の応答です。神の応答。
Third part of verse 6 says, From his temple he heard my voice.
6節に、今日の御言葉6節に、主はその宮で私の声を聞かれとあります。
The word which is translated into English as heard in Hebrew is shoma.
英語で聞かれと訳されている言葉のヘブル語はショーマになります。
This word means more than just merely hearing. It implies that an action is taken in response to what was heard.
この言葉の意味は、単に聞いたという以上に、聞いたことに行動を持って応答することを表します。
God didn't just hear the psalmist David's cry and do nothing. Rather, upon hearing the cry, he helped David in his distress.
神は詩編作家のダビデの叫びを聞いただけで何もしなかったのではなく、彼の叫びを聞いて苦しみの中から彼を助け出されたのです。
God is not cold, distant, and uninvolved as some people might think.
神とは誰かが考えているように冷酷で遠く離れて関わらない方ではないのです。
God cares for people, and He helps those who earnestly seek Him.
神は人々を気にかけ、心から神を求める者を助けてくださる方です。
Let's turn to John 3:16.
では、ヨハネの福音書3章16節を見ます。ヨハネの福音書3章16節です。
For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
Some people have an image of God as a nasty old man who zaps people with lightning anytime they do something wrong.
ある人々は神に対し、神とは誰かが何か悪いことをするといつでも雷を落とす 厄介な年寄りのようなイメージを持ちます。
That's not what the Bible tells us about God, though.
でもそれは聖書が語る神ではありません。
The Bible tells us that God loves us so much that He gave His only Son to die for us so that we might have eternal life.
聖書は、神は神の一人子をお与えになったほどに私たちを愛され、その方の死によって私たちが永遠の命を持てるようにしてくださったと語っているのです。
Now that's really big love.
これこそが大きな偉大な愛です。
If you have not accepted His love, stop rejecting Him. Turn to Him today.
あなたがまだこの神の大きな愛を受け入れていないのでしたら、神を拒否することをやめて、今日立ち返ることです。
You'll find your loving Father is always ready to welcome back His prodigal children with loving open arms.
神はいつもその両手を広げて、放蕩息子を迎えてあげる用意をしてくださっていることがわかります。
If you call out to Him for salvation, He will save you.
救いを求めて、呼び求めれば、神は救ってくださいます。
If you call out to Him for help, He will help you.
助けを求め、叫べば、助けてくださるんです。
Call out to Him today.
今日、呼び求めるのです。
Amen.The fourth thing I want us to look at about calling out to God for help is God's attentiveness to David's needs.
今日最後です。四つ目、ダビデの必要に対する神の手厚さ、ダビデの必要に対する神の手厚さです。
The fourth part of verse 6 says, My cry came before him into his ears.
今日の御言葉6節に、御前に助けを求めた私の叫びは、御耳に届いたとあります。
More than just responding to our calls for help, God is attentive to care for every detail of his children's needs.
神は私たちの叫びに、助けを求める叫びに応答する以上に、神の子供たちの必要の細かいところまで気配りされるんです。
That's how loving he is.
それほどの愛を示してくださるんです。
He cares for all his creation from the smallest to the largest.
神はご自身が作られた一番小さいものから一番大きいものまで気遣うのです。
He cares for even the tiniest details, like the numbers of hairs on our heads.
神は私たちの髪の毛の数といった細かいところまで知っていてくださるんです。
Now that's attention to detail way beyond what we humans are capable of.
私たち人間にできることをはるかに超えるところまでというところに目を向けるのです。
Let's look at two more readings today, and the first of these is going to be from Psalm 139, verses 13 to 16.
では、二つ続けて御言葉を見ます。はじめに詩編139編。詩編139編13節から16節です。
For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb.
それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。
I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well.
私は感謝します。あなたは私にくすしいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。
My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth.
私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。
Your eyes saw my unformed body. All the days were ordained for me. All the days ordained for me were written in your book. Before one of them came to be.
あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。
Let's turn to now Matthew 10, verses 29-31.
マタイの福音書10章29節から31節です。
Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside of your father's care.
2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。
And even the very hairs of your head are all numbered.
またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。
So do not be afraid. You are worth more than many sparrows.
だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
Are you beginning to see just how much God cares for you?
神がどれほどまでにあなたのことを気遣ってくださるか見えてきましたか?
How attentive to every little detail of your life he is.
どれほど神はあなたの人生の細かいところまで気配りしてくださる方でしょう。
He didn't just create the world long ago and then detach himself as some people think. He cares for every little detail of his creation even today.
誰かが考えているように、神はずっと前に世界を作って、それからもう離れてしまわれたのではありません。今も神はご自分が作られたものを細かいところまで気遣っておられるんです。
Stop following the opinions of sinful people and start getting to know God, how he reveals himself through his word and through his creation.
罪深い人たちの意見をフォローするのはやめて、いかに神がその御言葉と創造物を通して神ご自身を示していかれる方であるかを知ってください。
Then you'll start to get a glimpse of his loving care.
そうすることであなたは神の愛の心遣いを見ていくことになるんです。
Then your life will be totally changed for the better.
そして人生がよりもより良いものへと完全に変わっていくんです。
He cares for all our needs to the very smallest detail.
神は私たちの必要の最も小さいところまで気遣ってくださる方です。
アーメン。
アーメン。